当初は飛行場を作って、そこから爆撃機を飛ばして、近づいてくる米艦船を攻撃させるという作戦だったわけ。作ったは作ったけれど、もう実際に飛行機を飛ばすことはもうほぼありえなかった。したがって最終的には32軍自身が伊江島飛行場など爆破しなさいという命令まで下しているわけ。あれだけ住民を動員して作って、ここから攻撃するんだと言いながら、沖縄戦の時期というのはもう日本軍全体がある意味では末期症状ですよ。したがって特攻作戦中心になってきますので、もう勝てるという見通しを持った作戦ではないですね。
上陸してくるっていうのが分かった時点で、どうして避難させなかったんだろう。
で、これがやっぱり大きな問題なんですよね。昭和20年の2月には北部疎開はあったわけです。ところがこれがあまり徹底されずに、北部疎開しないで残っている住民たち、中南部の住民たち、戦闘地域じゃないところを設定して、ある意味だよ、そこに住民を避難させるという措置をしたかといえばしなかったわけね。軍というのは作戦中心ですから、おそらく住民のことは頭になかったんじゃないかなと。米軍は本島に上陸しますよね。北部避難しなさいと言ったって、もう上陸して、4月3日には本島を東と西に横断してシャッター落としていますから、米軍は。そこから中南部の人が北部に行くことはできないということなんですね。北部疎開は一応2月にやったけど、じゃあ残った人たちどうするかというのはもう本当に考えてなかったんじゃないかなと思いますね。
鉄拳勤王隊の悲劇であるとか、ヒメイルの悲劇であるとか、なぜそんな若い世代を戦場に駆り出したのか。
やっぱり一番大きな要因はですね、九師団を台湾に移動しますよね。そうしたら兵力不足になるわけです。目の付けどころは、一つは防衛隊ですよね。次は少年少女なんです。中学生はこれは志願という形で、14歳から軍隊にどんどん取っていく、鉄拳勤王隊に取っていく。戦場でのこの看護、女学生たち、軍の補助として、看護婦の補助として戦場に取っていくということ。それが結果的にどうなるかといったら、沖縄の人たちを根こそぎ動員したということにつながっていくということですね。
で、最後は明日突撃するから、ここで自由にしろみたいな。
最終的にあんたたち自由にしなさいと、言葉はいいけれど、それが自由に壕から出て自由にしなさいというのは、ある意味では死を意味することにつながりますからね。軍と一緒にずっと行って、そこでいろんなことが起こったら軍の責任問題につながるから、ある意味では放り投げたのかなと思います
最後
ね。
の最後に。
そうですね。亡くなった方の多さというのは、やっぱ解散後が非常に多いわけですよね。つまり軍と一緒に治療活動をしている時よりは解散後に圧倒的に多いということにつながっていくわけ。
巻き込んだっていうことは当然であると思ってたんでしょうか。
5月の22日に各師団のトップとか、あるいは参謀たちを集めて、これからどうするかという会議が開かれたわけですよね。で、その時決定されたのが、司令部を放棄して摩文仁の方に撤退するということなんです。じゃあその時点で10万余りの住民がこの南部地区にいるわけです。避難して、住民を巻き込まないためにどうすればいいかといったら、その時点で例えば知念半島あたり、これ日本軍はほとんどいないですから、あそこは非戦闘地域にするから、そこに避難しなさいよという指示命令はできるわけです。でもそれ全くやらずに南部撤退、摩文仁を向かうことを決定するということは、もう当然この10万余の住民が戦場で巻き込まれるということにおそらく分かっていたと思いますよ。